Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1768回、11月12日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、仕事ですとアートワークには出してるんですが、仕事のような仕事でないような本当は先週の金曜日にね、すきちゃん自分で言うって言ってたんですけどもね、すっかり忘れてるんですよね仕事絡みで、現在すきちゃんコンサートに行っておりますもうすきちゃんの家から歩いて3分ぐらいのところでね、会場が。なので一度家帰って、歩いて現場へ向かってるんですけども、向かってるというかもう始まってるんですけどね。一応ね、8時までということになってるんですが、まあ、終わったからといってすぐにちゃちゃちゃっとはね、どうも帰れなさそうなんですよね。ただスキちゃん的にはね、アップルウォッチを手に入れたから喋りたいんですよなので今日はね、とりあえずソラウミ IT ニュース本編を収録というかツイキャスをして、でね、一旦ね終了します。でスキちゃんが帰ってから、スキちゃんのドヤ配信をね、改めて、ツイキャスをしようかなと思ってます。ただスキちゃんが何時に帰ってこれるかがちょっと分かんないんでね、下手をすると、スキちゃんのアップルウォッチのドヤ配信は明日に持ち越しになるかもしれませんけどねアウチさん、江口さん、こんばんは。歌だ、いやいやいや宇多田ヒカルは外れちゃいましたよ皆さん知ってるかな、ミネハハっていう方のコンサート。私はね、聞いたことなかったんですけどもね、結構有名な方らしくてCM ソングをね結構歌ってらっしゃるらしいんですよ、すきちゃんが言うにはね。何の CM だって言ったかな忘れちゃったな自分の歌が CM になってるんじゃなくて、 CM 用の歌を歌う方で有名な方らしいんですよね。カタカナでね、ミネハハで皆さんちょっと検索してみてください。一応そのコンサートのねチラシみたいなのスキちゃんが僕のとこ送ってきてるんですけどね、横顔がねパッと見あれ森光子が歌ってるってね思うような感じのね写真なんですけども、はい、ということで、 まあ私もどんなコンサートなのか全く知りませんけどね、6時半開演で終わるのは8時ということになってますんでね、月ちゃんはそちらの方に行っておりますと。のぶすみさん、こらこら、写メを入れるんじゃないてるちゃんこんばんはそうそう、それです、のぶすみさん峰母、聞いたことないな、名前は聞いたことないんですけどね、 CM 聞いたらわかるよって好きちゃんは言ってたんですけどもね好きちゃんなしで今日は私一人で本編を収録したいと思いますよ。あそうなの、ホームページに載ってたの、あ、まあ、Facebook にもね、あの社長がチラシ載せてるらしいんでね、そこから見つけることも可能ではありますけどもね。あじみちゃんこんばんは、いったかいな。この峰母さんね、今日はそのスキちゃんの会社の主催で、これ無料なんですよね。で前の日、昨日の日曜日はやっぱりゴーツにある、化粧品屋さん、結構有名な化粧品屋さんの主催でねコンサートがあったみたいな、そっちはねなんか2,000円だったらしいんですよどれぐらい人が入ってるかね、わかんないですね。あの娘さんには天童よしみに見えた僕森光子に見えたちょっとチラシ入れてみましょうか。皆さんは誰に見えるか、これでどうだ。さあ、天童よしみに見えるか森光子に見えるか あうちゃんマツコデラックス、あー、まあ見えなくはないけど髪型だ、マツコさんの髪型ではないですよねこれ。ちゃんはそちらのコンサートの方に行っておりますんで、出れるか出れないか分かりませんが、ご了承いただきたいと思います。ケイウンスク井口さん、あ、確かに言われてみればそうも見えるなでこの人が歌ってるの聞いたことある人いますあのモノマネ歌手じゃないんでねこの方顔写真をずっと出しとくのは多分著作権上問題があるような気がするので、とりあえず引っ込めときますね気になる方はあの峰母でね検索してみてください別の角度の写真も出てくると思いますんでね。はい、それでは本編の方に行ってみましょうかね。ちょっと待ってくださいよ、これをリンクをコピーしておく。今日は全部自分でやんなきゃいけないんでね、なかなか大変ですよ。それではまず最初のニュースからいきたいと思います。あの娘さん、ゴーツコンサート11月12日で検索したら出てきた、はい、それではまず最初のニュースは、お天気絡みですね。携帯ウォッチにあった記事です自宅の花粉飛散量を観測、ウェザーニューズのポールンロボという記事が上がってました。 ウェザーニューズは花粉症対策に取り組む花粉プロジェクト2019の開始に先立ち、来春の杉・ヒノキ花粉シーズンに向けて IoT 花粉観測機ポールンロボの設置者を募集します。応募期間は11月22日までということで、はい、来年の花粉、まあ例年花粉が飛びますけども、この花粉を、観測するためのウェザーニューズさんの観測機ポールンロボの設置場所の募集が始まったということですね。はい、私のポールンロボもう何年 ?7、8年続けてうちにやってきてますけどね、最初の頃はね発泡スチロールで作った、今よりもでっかいね、今15センチかな、直径20センチぐらいのね発泡スチロールでできたボールからスタート、まあそれよりも前はね四角い、設置型のね、観測機ってのがあったんですけども、この丸いタイプになってから吊り下げるようになってますけどもね、今年もというか、まあ、来年度分ですねの設置場所の募集が始まりましたということだそうです。去年のモデルからだったかな、それまではLANケーブルで接続する形になってたんですけども、去年のモデルからはWi-Fi を使う、ポールンロボに変わって、全部が変わってないんだよな、ケーブルでやるタイプもあるし、Wi-Fi を使って接続するタイプ、そして今年は、新たに NTT ドコモのセルラー回線を使うタイプも、登場しますよということだそうですね、はい。これ誰でも設置募集は設置の募集の参加はできるんですけども、ただウェザーニュースさんのね有料会員にならないとダメなんですよね、はい。ということで私もこれ収録始める前に募集の方へはね応募しておきました。うちのリスナーさんもいたんかな、有料会員さん、ぜひ設置してみてはいかがでしょうか。お散歩さんこんばんは、のぶしみさん、みねははさん、 iTunes でアルバムが出てる、え、そうなんだ、チラシにはなんか CD は何枚か出してるみたいだけど、全部自費出版で出してるみたいですよね、事務所に所属せずに、はい。あとみねははさんってこれローマ字表記が正しいんですね、私はカタカナでミネハハかと思ったらローマ字でミネハハが正しいみたいですね、はい。それでは次の記事ですよと、URL を貼らなきゃね、あと URL が長すぎるんでこれツイッターには上がりません、ツイキャスの中だけにしか URL は送信できないんでご了承ください。はい、それでは次の記事、あいをありがとうさんにあった記事です。 Apple が13インチ MacBook Pro タッチバー非搭載ソリッドステートドライブ修理プログラム実施、対象モデルの SSD を無償で交換修理という記事が上がってました。 Apple が13インチ MacBook Pro タッチバー非搭載モデルのソリッドステートドライブ修理プログラムを開始しています。対象の MacBook Pro の SSD がデータの消失やドライブの故障を引き起こす可能性のある不具合があることが判明したとして無料で修理するものですと、 モデル名が MacBook Pro 13インチ2017 2 Thunderbolt 3 ポートと表示されるものがプログラムの対象モデルです。対象となるのは2017年6月から2018年6月までの間に製造されたもの。対象モデルだった場合は詳細ページで CR 番号を入力すると交換対象かどうか分かりますということですね。はい、まあ、対象の13インチ MacBook Pro 去年のモデルですね、タッチバー非搭載モデル、サンダーボルトが2つしか付いてないタイプですけども、こちらの SSD が交換対象ということだそうです。アップルストアの店頭もしくはアップルサポート正規サービスプロバイダーで修理の申し込みができますと。ただし他に故障箇所がある場合は別途修理代金がかかる可能性があります。でこのプログラム有効期限は最初の小売販売日から3年間ですということですんでね、まあ、あと2年ぐらいあるのかな期間的には。ぜひ対象のモデル、もしかしたら自分のが対象じゃないのっていう方は早めに交換されることをお勧めしますね。はい、そして iPhone X もリコールがかかってます。こちらも愛をありがとうさんにあった記事ですが、こちらも URL は多分長いのでツイッターには、あ、これはツイッターに上がります、いや上がらないな、やっぱりツイッターは無理ですね。愛をありがとうさんはツイキャスの中だけですが URL ありますね。あ、けいちゃんこんばんは。愛をありがとうさんにあった記事です。アップルがタッチの問題に対する iPhone X ディスプレイモジュール交換プログラム実施、症状の発生するデバイスを無償修理という記事が上がってました。アップルがタッチの問題に対する iPhone X ディスプレイモジュール交換プログラムを開始しています。 iPhone X のタッチ操作に問題が起こる場合があることが判明したとして、症状の発生するデバイスを無料で修理するものですと。で以下の症状が発生する場合が、この交換プログラムの修理対象となりますと。ディスプレイまたはディスプレイの一部がタッチに全く反応しないか、反応したり反応しなかったりする場合、そしてタッチしていないのにディスプレイが反応する場合ということで、こちらはシリアルナンバーで対象品かどうかという判断はできないようです。なのでこの症状が出ているものに関しては、交換プログラムの対象となるということですね。ただこれいつもそういう症状が出てればいいんでしょうけども、出たり出なかったり、あ、でも以下の症状の中に反応したり反応しなかったりするという項目があるから、一度でもそういう症状が過去に出たことがあれば交換してもらえるんでしょうね。私的にはあんましそういう症状が出た記憶はないんですが、症状が出てるよって修理に出したらバッテリーが新しくなって戻ってるか来るかな、ディスプレイだけの交換かな、もしかしたら。それだったらあんま趣味はないな。はい、そしてさっきの MacBook Pro と同じですけども、画面が割れているなど他の、故障箇所がある場合は、別途修理代金がかかる場合がありますということですね。はい、今スキちゃんからメッセージが来ました。今から第2部が始まると、結構人が多いらしいですよ。こちらも最初の小売販売日から3年間が、プログラムの有効期間なんで、あと2年ぐらいありますけどもね、もし症状が出てる方は早めに 交換をしてみてはいかがでしょうかということですね。え、けいちゃん、すきちゃんいないの？すきちゃんね、仕事絡みのコンサートに行ってます今家から3分ぐらいのところが会場なんですけどね。一応8時に終わる予定ではありますけども、すきちゃんとこの会社主催なんで8時になったからといってすっとね帰ることは多分できないんじゃないかなって言ってましたね。けいちゃん反応しないときあるよね。そうですか、私はまし反応しないっていうのは経験がないけど、ただ右手で持ってて親指で左の角の方をタップするけど反応が鈍いっていうのは指が短いからなのかなそれは対象外なのかな、どうなんでしょうね。井口さん、月ちゃんライブに行ってる。うん、月ちゃんライブに行ってます。ケイちゃんやってみよう。何をやってみるの月ちゃんライブしてるの？いや、そういう感じのコンサートじゃないですね。のびすみさん、しめなけんの高校の吹奏楽部の楽曲も iTunes に載ってますね。え、島根県の高校？北陵かどっかかな。あの九州の高校はアルバム出してるから iTunes にありますけどね。島根県の高校ってどこだろう。北陵か商業かってとこかな。井口さん打ち上げにも参加したりして。あ、打ち上げはどうなんだろうね、わかんないです。わかんないけど、スキちゃん的にはアップルウォッチを手に入れたんでどやりたいはずなんですよどうすることやら。ただまあ、スキちゃんはあの家から3分なんで車を家に置いてから歩いてテクテクと行ったんですけども、他の皆さんはね会場の駐車場へ車止めてるんでね、多分そのまま打ち上げというわけにはいかないんじゃないかな明日も仕事ですね。このまま飲み、まあ社長とかねお偉いさんはもしかしたら接待がてら飲み会というのがあるかもしれませんけども、マスキちゃんは多分そこまでは参加しないような気がしますけどもね。はい、それでは次の記事ですよ。iMac の前で配信聞いてるので調べ放題どこの高校か教えてるの、ブズミさんアメリカンさんこんばんは。はい、それではこちら、アプローチジャーナルにあった記事です。アップルとアマゾンが提携し、アマゾンでアップル製品の販売へ、偽物販売の温床となっていたマケプレでのアップル製品取り扱いは終了という記事が上がってました。アメリカアマゾンが年末商戦に向けてアマゾンでアップル製品の取り扱いを開始することを発表しました。日本を含む全世界のアマゾンでついにアップル製品が販売されることになりますと。取り扱い対象はApple Watch シリーズ4を含むほとんどの製品が対象となります。あと Beats のイヤホン、ヘッドホンも取り扱い対象になるということですね。ただし Amazon Echo と競合する HomePod の販売は対象外となるようですと。まあ日本ではまだ HomePod 販売されてないですけどね。あとあれもだよないの、 Apple TV もダメなんじゃないかな、これ記事に書いてないけど、Fire TV とバッティングしますからね。多分そこも販売がないんじゃないかなっていう気がしますが。 日本での正式な販売開始時期は発表されていませんが、今後数週間のうちに販売が開始されるようですと。Amazon で Apple 製品が正規に買えますよと。ただ私この間 AirPods Amazon でポチったんですけども、販売者 Apple って書いてあったんだよな。あれ Apple って書いてあるけど実は Apple じゃないのかな。一応偽物が届いたという感じではないんですけども、こんばんは。ただアマゾン製品じゃない、アップル製品がアマゾンに出てくると定価で売るのかな。でも家電量販店でも安売りはほとんどないですよね。ポイントはつく分でも多少安く買えるのかな、アマゾンさんでも。
高等学校の楽曲が1100以上 iTunes に載っている。
それはあれなの、レコードとして販売しているものが載ってるんですよね、 iTunes だと、レコード出したって話は聞かなかったような気もするけど、売ってるのかな、どうなのかな。あ、間違えた。あ、いや、こっちの話ですね。別に皆さんが間違えたわけじゃないです、私が間違えたんですね。リンクをコピーしようとしてサファリを開いてしまいました。はい、それでは次の記事ですよと。い
っ、のりすみさん、出雲市立第一中学校の楽曲も載っている、難しくてわからない。
ああ、出雲一中はねあるかもしれない。あそこは全国大会の常連校ですからね。毎年全国大会行って、あ、何年に一遍 ?4 年に一遍だっけ ?5 年に一遍だっけ、全国大会出場できないっていう、まあペナルティじゃないけどを食らう学校ですからね、あそこ出雲一中ってのは。ガンちゃんの母校ですよ。それでは次の記事ですよと。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。ノマドが AirPods のレザーケースを発表という記事が上がってました。 iPhone アクセサリーの製作で知られるノマドが AirPods ケースに装着できるレザーケースを発表しましたということで、私も今 AirPods は革のケースに入れてますけども、結構ねアバウトな作りなんですよね。それこそ AirPods が出た当初買ったやつですけどもね、もう2年以上使ってますけども、結構しっかりしててね、これも好きなんですけども、今回このノマドさんが発表した iPhone ケースは外側の充電ケースにぴったりサイズ、これはこれでいいなってね。 AirPods セカンドエディションが出たらこのケース買ったろうかなと思ってるんですが、まだ日本での販売ではないんですよね。とりあえずアメリカでの発売、価格が$29.95、日本円で約3420円ということなんですけども、まあこのノマドさん iPhone X とか10S 用のケース日本の Amazon で販売してるんで、近いうちにこの AirPods 用のケースも出るのかなっていうことなんですけどもね、これ結構ねケース傷がつくらしいんですよね。 ただ私はそれこそ最初からこの革ケース買って使ってるんでね、目立った傷はつかずにね、1台目は使い切りましたけどもね、はい、AirPods 持ってる方、これから購入を考えてらっしゃる方、このケースなかなか良さげですよ。本体ぴったりしついて近いうちに Amazon で出そうなんで購入してみてはいかがでしょうか。お散歩さん低価でしょうね。量販店では10円くらい引かれたりするけど、ポイントつくこともあるから少し得だけど、うん、どうなるのかな。アメリカンさん、 Amazon 販売のアップル製品だと少しも安くならないのか、ポイントはつくのか、アップルケアは 別申し込みか。アップルケアは多分販売はするだろうけど自分で登録しないとダメかもしれませんね。アップルストアで同時に購入するともう自動的に登録された状態で届きますけどね、そこまではしてくれないんじゃないかな。お散歩さん、アバウトといえば iPad Pro 11用に買った安物ケースはペンシルの充電ができない、ガラスフィルムはフェイス ID でトラブルの問題製品でした。どちらも1000円くらいの安物だけど、ケースの方は対応品を発売するので交換するって言ってる。出てまなしはそういうミスというかうまく対応してない製品っていうのもありそうですよね。ケイちゃんおされああ、このエアポッツケースね、おされケースですよ。お散歩さん、そういえば 10.5 インチの時もサイズが微妙にまずくて修正品を送ってくれた。まあ送ってくれるだけでもねいいんじゃないかなという気がしますけどね。あ、ジミンちゃんに脱了解です、はい、それでは次の記事ですよと、リンクをコピーして、送信、散歩さん、せっかく切り欠きのない iPad Pro なのにフィルムには切り欠きが必要になるようだ。だからフェイス ID 用のカメラのとこはやっぱり塞いじゃダメってことですよね。さん、いつも北陵高校の楽曲は11曲、全日本吹奏楽コンクールでのカップリング曲、直近は2017、今年も出てるから多分もうちょっとしたら今年のもほいじゃリリースされるかもしれないですねはい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。コカ・コーラスマホアプリコークオンにキャッシュレス決済機能を追加という記事が載ってました。日本コカ・コーラは同社のスマートフォンアプリコークオンにキャッシュレス決済機能コークオンペイを追加しました。アプリにカード情報を登録後、コークオンペイ対応の自販機に接続、アプリを操作することで現金なしでも製品を購入できますと。コークオン、うちの会社にあるコカ・コーラの自販機はコークオンには一応対応してるんですよね。ただこのコークオンペイに対応してないとこの機能はどうも使えないみたいですね。うちの会社はポイントは貯まるんだけど決済は現金かフェリカ、楽天とかナナコとかワオン 楽天ナナコワオン、もう一つなんか対応してたな、なんか4種類に対応してますけどもね。これまでは、高校に対応したスマホ自販機に接続することでポイントがたまり、ドリンクチケットがもらえるキャンペーンなどが展開されていましたが、今回のキャッシュレス決済機能高校ペイの追加でクレジットカードによる製品購入が可能になりますと。同機能は全国に27万台設置されているスマホ自販機に順次対応予定ですということなんで、しばらくしたらうちの会社も対応するのかな。対応クレジットカードは、ビザ、マスター、JCB、アメックス、ダイナスということですね。今後も順次拡大予定ということだそうですよ。そして、3つのお得なキャンペーンを実施しますと。この高コンペイの開始を記念して3つのキャンペーンを実施します。期間は来年の3月31日までの5ヶ月間。キャンペーン内容は以下の通りですということで、1つ目がクレジットカード情報の登録でドリンクチケット1枚プレゼント。2つ目がカード情報を登録すると毎月スタンプ2個プレゼント。3つ目が高コンペイで製品を購入するとスタンプが2倍になりますと。スタンプ2倍、今製品1つ買うとスタンプが1つもらえるのが倍もらえる。でスタンプが15個貯まると、好きなのが1個タダでもらえる。これは下手なポイント還元よりも高確率じゃないですか。ただまあ来年の3月いっぱいという期間限定にはなりますけどもね。あとはこの高コンペイに自販機がどれだけ早く対応してくれるかというところにもよりますね。はい、使っていらっしゃる方は高コンペイカード情報を登録しておくとお得になるかもしれませんよ。のぐすみさん、アルバム名は全日本吹奏楽コンクール2017高等学校編ボリューム6。全日本吹奏楽コンクールに出た高校の曲が全部入ってるのかな、もしかして。あ、全部というか参加曲は、参加校の曲は入ってる CD か、 CD かな。お散歩さん、購入した安物フィルムは端まである立体成形ではないので、下にギリギリにずらして貼るとフェイス ID が使えています。おー、しまった、缶コーヒー当たってたの交換するの忘れてた。あー、有効期限ありますからね、チケットしっかり見ておきましょうね。と言いながら先月私も切れる2日前に気がついて缶コーヒーに交換しましたけどね。あれ、毎日歩いた距離でもねスタンプもらえるんで結構タダで飲めますよね。それでは次の記事ですが、この記事はねもう終わっちゃった話なんですよ。ただ皆さん気がついてゲットした方がいるかな。ちなみにね、スキちゃんちゃっかりこれゲットしてたんですよね。スキちゃん僕に教えてくれなかったんですよ、これやってるのっていうのはね。アプローチジャーナルにあった記事です。11月11日に福音軍人の日チャレンジ開催、日本からも参加できる可能性がということで書いてありますが、これ日本からの参加も可能でした。スキちゃんもらってますんでね。アプローチユーザー向けに展開しているアクティビティアプリの限定チャレンジ、日本国内でも参加できるチャレンジは年に数回といったところですが、米国のみ限定のチャレンジというのも多数開催されているようですと。最近では中国限定のチャレンジなども開催されていますと。 そんな限定チャレンジの一つとして11月11日の福音軍人の日、ベテランズデーという名前がついてるらしいですけどもね、アメリカでは。これを記念した福音軍人の日チャレンジが開催されるようですというか開催されてました。これね、バッチ11分以上のワークアウトをやる、実行するとこのバッジもらえたらしいんですよね。で、今朝になってスキちゃんが見たんこれ持っとるとか言ってね、写真送ってきたんですよ。そんな見たことないけどって言ったらね、昨日もらったよとか言うんですよね。なんてやつだ、教えてくれりゃいいのに これ気がついてゲットした方いるでしょうかね。もしかしたら空海絡みだとスキちゃんだけかな、これ撮ったのはで、これを私聞いてね、日付戻して表示されないかなと思って iPhone の日付を自動を手動に切り替えて日付を1日戻してみたんですけどもね、さすがに表示されませんでしたね残念ながら。ということで、まあ気がついて撮れた方はおめでとう、気がつかなかった僕は残念ですけどね。これ毎年どうもあるみたいですね。去年も11月11日にこの福音軍人の日ってのがね開催されたようです。これバッチ、あ、この記事にはね去年のバッチが表示されてるんですが、今年のねバッチがねこんな感じだったんですよね。スキちゃんが私に送りつけてきた写真はこのアートワークの中に入りきるかな、入りきらないけども、あ、これ去年と全くデザイン一緒だな、ちょっと入りきらない、入りきらないからこんな感じにしとくかな。これスキちゃんが私に送ってきたバッチなんですけどね、去年2017年のバッチと全く色も形も一緒ですね。なので来年も出てくるのかもしれない忘れていなければ参加できる、11分のワークアウトですからね、簡単にゲットはできそうなんですけどもね。ケイちゃんどこに出るの？これはね、アクティビティアプリを立ち上げて下の、右から2番目のバッチってとこをタップすると出てくるんですよ。出てくるっていうかもう出てこないですよ、今の時点で開いても昨日までのとこで、いつから出て表示してたのかちょっと分かんないですけどね、もう今日には消えてしまってます。次のチャレンジの時にまたケイちゃん頑張ってくださいこれね週末入る前に気がつけばね紹介してたんですけどもね、金曜日の収録の時点ではこのニュース上がってなかったんでね、まあ、カレンダーに来年の11月11日に福音軍事の日チャレンジって入れとくといいかもしれませんね。のぶすみさん、2018年11月11日は第一次世界大戦が終わって80年、その関係もあるのかな。いや、去年も同じバッジがどうもゲットできたみたいなんで、ここ何年か続けてやってるみたいですよ、この福音軍人の日っていうのは11月11日に。お散歩さん、日本ではポッキーバッジにすればいい。そうだねポッキーの日だもんね。のぶすみさん、100年の間違い、あ、80年じゃなくて100年ですね。はい、それでは次の記事の前にあとは枠戻しとこうか、あとは枠戻しておきますよと。 こちらシーネットジャパンにあった記事です。プライバシー重視の DNS サービス 1.1.1.1 Android iOS アプリを公開という記事が上がってました。クラウドフローはアメリカ時間11月11日プライバシー優先の DNS リゾルバサービス 1.1.1.1 のモバイルアプリを正式にリリースしました。 Android および iOS に対応したアプリはそれぞれのストアで入手可能ですと。DNS を 1.1.1.1 にすると読み込みが速くなるよっていうのがあるんですけどね、これを自動で設定してくれるアプリというのがリリースされてます。アップストアでねクラウドフロアフラーフラフロこれ正式に何て読めばいいんだ、ちょっと読み方正式な読み方なんだろう、ちょっと待って、待って、いけん自分の声が出てくるどうすればいいんだっけ、ちょっとクラウドフレアって読むんだな読み方は、クラウドフレアとアップストアで検索かけるとこのアプリ、出てきますね。 1.1.1.1 ってやつが、これ設定すると速くなるっていうんでね、私今日ちょっと iPad も iPhone もこれインストールして立ち上げてるんですけどもね、サファリの読み込みやっぱり速くなってるような気がしますね。ただこれみんながこれ使っちゃうとそこにトラフィック集中して遅くなるのかなっていう気がしますが、立ち上げると VPN の設定もねどうも勝手にしてくれるみたいで、読み込みが非常に速くなってます。無料で使えますんで皆さんよかったら使ってみてはいかがでしょうか。別にこっからお金はもらってませんけどねそれでは次の記事です。リンクをコピー、さん現在 STB セットトップボックスじゃない、セットトップなんだこれ、 STB セットトップボックスの間違いかな、 BTS 違うな、 BTS 現在 BTS をスカパーで聴いている、 BTS ってなんだ、ミュージックテレビなのでそうチェック中、わかんねえなんだそりゃはい、それでは次は iTunes カードのお得情報ですね。キナルキナさんの方にあった記事です。コンビニ各社 App Store & iTunes ギフトカードバリアブルの 5% ボーナスキャンペーンを開始ということで、本日コンビニか、あこれ本日って今日からのことかいなあ、今日からですね。コンビニ各社が App Store & iTunes ギフトカードのバリアブルカードを購入して利用すると購入金額の 5% 分のボーナスがもらえるキャンペーンを開始しましたと。これはバリアブルカードが対象ということですね。固定額面のカードは対象外ですのでお気をつけください実施店舗は以下の通りということで、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、小田急ショップ、小田急マート、コミュニティストア、KO ストアエクスプレス、K ショップ、サークル K、サンクス、セイコーマート、 ニューデイズ、それからポプラ、東海キオスク、デイリー山崎、各店で開催中ですと。期間は11月18日まで、ボーナス受け取り期限は12月の2日までとなっていますということですね。はい、年末お正月休みに使うためにお得に購入してみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ、これは iTunes のお得情報ではないのですが、Amazon ポイントがもらえるというお得情報ですね、こちらは。防弾少年団、なんか聞いたことあるな。なんだっけ防弾少年団って。はい、それでは最後のニュースですよと。Amazon Audible 30日間無料体験に登録して本を聞くと最大3000ポイントがもらえる聞くほどポイントキャンペーンメガ実施中という記事が上がってました。これは10月24日にすでに始まってますけども、12月の12日まで Amazon の本を朗読、 Amazon の本の朗読を聞いて楽しむサービス Audible の30日間無料体験に登録して本を聞くと毎日 Amazon ポイントが獲得できるキャンペーン、聞くほどポイントキャンペーンメガが実施されていますと。無料体験に登録した日からオーディブルで本を1日5分以上聞くごとにポイント獲得でき、30日間で最大3000ポイント獲得することができますと。ただしこれはプライム会員でないとダメなようですね。Amazon ポイントは amazon.co.jp でお買い物に1ポイント1円分として使えるポイントですということで、はい、聞くだけでポイントが貯まるよと。ただし30日間だけ無料なんで有料に入らないように気をつけましょうねということですね。まだオーディブル登録したことがない方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。3000はなかなか大きいですよ。対応アプリはスマートフォン、パソコン、タブレットに対応ということですね。 Android および Windows 10に対応、Kindle 端末には対応していませんのでご気をつけくださいということだそうです。iTunes の割引の記事が貼り付いてる最後のやつ、あれ僕間違えて貼り付けた、あちゃんと下まで読みましょうね。確かに上の方は iTunes カード割引販売速報と書いてありますけども、記事の内容は違いますよ。はい、本編は以上でございます。でツイッターのコメントがどうかな、読めるかな、あいけそうですね。 11月9日土曜日、日付が変わったとこで1766回、あれ違うな、66回ってことは違うぞ、もうちょっと向こう行かなきゃな、あ、67回、これはツイキャスか、だいぶ遡りすぎちゃったな、あ、10日ですね、11月10日の土曜日、日付が変わって1767回をアップロードして、チュリちゃん1767回拝聴、北枕は死体安置、死人の位置と言われてきて私はしたことがありません。カルビーのポテチ、関東発売は来年2月予定、北海道、長野、新潟が先行販売で、全国的には3月と9日、あ、3月と9日経記事、3月9日って意味なのかな、なんか書き間違いのような感じがするな全国販売あるんですね、ありがとうございます。そしてガンちゃんが昨日拝聴したポッドキャストということで空海聞いていただいてます、ありがとうございます。もう一つガンちゃん、これは今日ですよね、12日今日、おはようございます。猫のしっぽ278回ハロウィンの話前半を配信しました。今週もよろしくお願いします。ということでお疲れ様です。アウちゃんが失敗した。これはまずい。栄養ドリンクにアルコールと炭酸入れたような感じ。もう買わない。ということでこれ何？キリンザストロング。アルコール 9% ゴールデンサワー。美味しくないのね、はい、ありがとうございます。そしてガンちゃん、あ、ガンちゃん大阪にいるんだね、大阪出張、すぐそばで国産ビール発祥の店の石碑発見、木部さんって方、国産ビール発祥の地、我が国におけるビールの増上は幕末に横浜で外国人が行っていたが、日本人の手によるものとしては渋谷庄三郎がこの地で醸造したのが最初と言われている。大阪が発祥なんですね、日本人が作ったビール。はい、ありがとうございます。そりゃガンちゃん飲まにゃいかんじゃろうはい、以上ですね、ありがとうございました。アメリカンさん、アマゾンオーディブルは3ヶ月無料体験したけど1ヶ月500円なのでやめた。あ、有料のままだとね会費がかかる前にやめないとダメですよ。ジニーちゃんお帰りなさい。ということで、現在59分10秒ということです。なのでスキちゃんまだ帰ってこないかな。一旦一部はここで終了しておきます。で、スキちゃんが帰ってきてから、アップルウォッチをどやってもらおうと思いますんで、お暇な方はもうちょっと待って再開をすると思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。とりあえず空海 IT ニュース1768回11月12日でした。 た。本編はここで終わりです。では後ほど。一旦ただものだんだん。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
空海 IT ニュース1768回おまけです。月ちゃん帰ってきたんで間もなく出てきますやん。あ、まだ月ちゃん、あうちゃん、月ちゃんまだ出てきてない。月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
おまけです。
こんばんは。え、もう みんな帰った。ただいま。ただいま。
はい、どうやっていいよ。
アップルウォッチが来たぞ。
どんな感じ？
いや、でも実はつい取ったベルトを使うつもりがなくて、最初から白いシリコンのやつ、
はいはいはいはい、
でアマゾンで赤いベルトを頼まったのが今日の夕方来たので、うん、夕方今ちょこっとつけてばっかり、
はいはい、
実は
お
昼間は古いアップルウォッチつけとってね、
うん、
つけ納めっていうか、
つけ納め。
うん、だけまだね、正直実感わからん。
まあそうだろうな。
うん、ただ、うん、やっぱり画面が大きいから、パスワード、パスコードを入れる数字も大きくって、
ああまあまあそうだわな
みたいな、
うん、
まだね、でもわからん、なんもまだね2時間ぐらいしかつけてないんで、
うん、
何もわからん。
何もわからんのかい。
ごめんね。ただ秒針が動いてる。
それは動くでしょ。え、だって
前のもあった、
秒針出てたはずだよ。
前のもあった、前のもあった、
あるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
いや今まで秒針のあると画面使ったことがなかったんで、
うん、
明日からちゃんとつけますけど。
今はつけとる状態かね。
今つけてます。
今アップルウォッチに通知来ない？
何の？
トランシーバーの参加。
あ、来た来た。ニックンさんはあなたとトランシーバーで会話をしようとしていますって。
うん、
でどうしたらいいん？
え、承認かなんか。消去、消去すんな。
あ、常に許可、常に許可ね。話す？押すん？話そう。
押してる間は話せるよ。
やっほー。
モスモス
モスモス、
あ、すごい、なんか目がもがりそうな、なんか円がいっぱい出るね、うん、この話すの画面をちょっと写真撮る、
スクリーンショット撮ればいいんじゃない、デジタルクラウンと下のボタンを同時に押す、
下のボタン、
あのスリープボタンとデジタルクラウンを両方押せば、
え、
カメラロールの
方に、でも写真撮っても
iPhone のカメラロールに入る、
え、入ってないよ、
入ってるでしょ、
ないよ、今見たけどないよ、
あの同時に押した時カシャッと音がした、
あ、音聞いとるけわからん、
デジタルクラウンに行くはずだけどな、
来ないよ、デジタルクラウンに来るんじゃなくてカメラロールでしょ、
ああカメラロールに
来ないよ、
iPhone のカメラの写真の中入ってない、
来ないよ、
そんなはずはないと思うけどな、ちゃんとアップル ID 登録した、登録してあるわな、あ、今音がした、
いや、してないかもしれん、え、違う、これ iPhone で撮ったんです、
あ、 iPhone で撮ったんか、
こんな感じ、
あのツイキャスのあそこへ、あー、そんな感じ、出た出た出た、これ英語版だと多分トークとかって出てるんだろうけどな、話すもうちょっとなんか気の利いた、
みくんそう、みくんです、みくんですよ、なんか文句ある、昨日、アップルウォッチが来て、その なんていうの、アクティベートっていうのかいね、
うん、
アクティベートするときにみっちゃんがそのアプローチが届いたよって言っても全然反応がないんで、その登録するのに新しいアップルウォッチとして登録するんか、その何やら何やらするんかって選択肢が出たんよね、
はいはいはいはい
で、どっちにしていいかわからんけど、とりあえず新しいアップルウォッチとして登録するにしたんだけどみっちゃんはそれがまずかったっていいよね、
まあまあ新しいアプローチでもいいけどね。
何がいけるのかがよくわからないんですけ
ど、ね。あ、バックアップからだと全ての設定がそっちの新しい方にも移るんだけどな。まあでもよく考えてみたらアプローチで設定って大したもんないよなと思って。
とりあえずあの歩いた歩数とかは反映されてんじゃないの？っていうか。うん、どうやったらその、あ、出た出た、今までの、わ、すごい、初代に比べて全然サクサク動いてめっちゃすごいね、
そりゃそうよ
素晴らしい、
ちょっと初代が出てシリーズ1、シリーズ2、シリーズ3、シリーズ4、え、5年経つ、4年か、4年違うかな、
ひどいもんだって、あの初代ね、あの指でこうやってスライドしてもね、動かん時があったんよね、
あと起動の時間も全然違うでしょ、
全然違う、
うん、早いはずよ、新しい、
いいよ、いいですよ、皆さん画面大きくっていいですよ
みんな変えって、
そら私が変えたんだもん、みんな変えるよきっと、
そうか、初代が1年目で2年目に1と2が両方出たんだね、で3が出て4だから4年目か、だから4年前のモデルだから、そらスピードはだいぶ違うわな、多分電池の持つも全然違うと思うよ、
うん、でまだ
余裕で昼間使える
よ、腐ってないしね、あの裏側もなんか違うね、今までのと
違うよ、真ん中が光るでしょ、ね、今度は
なんかすごい、うん、綺麗
、うん、
これ洗うの毎日？
洗ってもいいよ、防水だもん。汗が出たら洗った方がいいよ。
でもベルトが濡れるじゃん。ベルトは防水じゃないもの。
あ、その買ったベルト？革のベルト？
うん、革じゃないと思うよ。安いもん。合皮？
まあ、もう合皮にしても濡らしちゃまずいよな。ベルト外して洗うか。
そうやって思ったらやっぱりシリコンの方がいいね、ベルト。
うん。
うん、
洗いやすい。
ね。そうだね。
そうだね。病院の先生に新型だって見に行かなきゃ。見せに行かなきゃ。
あ、そう。今週土曜、あの木曜日ちょうど病院なんで見せなきゃね。そうだそうだ。すごいジミーちゃん。本人忘れちゃった。そういう先生買ったよって言って見せんといけんね。
うん、
そうだそうだ。
お、美肌県グランプリ島根県3年ぶりに1位奪還だったよ。
あ、やった、私頑張ったもん。何そのその経験みたいな。
経験笑い。ここのとこ島根1位取れてなかったもんな。
去年富山だったっけ、
どこだったか忘れたけど。
琥珀さん、アップルウォッチ買うなら僕も入院しなきゃ。いやでも確かにね、私はあの入院保険なかったら買ってませんよきっと。もうアップルウォッチは3つあんに買わして3をもらっとったかもしれたので。
そうだね。、
うん、じゃ あ, あの3つあんの3をリスナープレゼントということでよろしくお願いします。
3は娘ちゃんにあげて2を リスナーにあげようかな。
あ、そうか、そうだね。
うん。
え、返しもらおう、2を。
あ、3と2と入れ替えをして。サンボさん、私も保険で買おうかな。みんな保険の使い道間違ってるぞ。
そうよ、そうよ、本当に。
保険はアプローチ買うためのお金じゃねえぞ。
私別にアプローチの出る時期狙って入院したわけじゃないよ。言っとくけど。
そういうことにしといてあげよう。
いやいや本当にそうじゃん。たまたまその時期と重なったけど、入院する前アプローチ買うなんて夢にも思ってなかったもの。
え、入院する前から革財布してたじゃん。
しとったかいな。
うん。
え、覚えてない。スキタンのデータも反映されてるの？どこに？
ん？どこに？お散歩さん、6月の入院で15万もらって9万の入院費だったから買える。確かに買える。ステンレスモデルが買えるんじゃない？
あ、
そうだ、宝くじ
6万。
そう、宝くじまだ見てないんですよ。
そうなんですよ。
この間見る言って忘れてたもんな。
そう。あ、琥珀さんが初代欲しいって書いてるよ。
初代？あ、初代？
月ちゃんのやつをダメ元で磨いてみたいのでくださいって。
うん、まああげてもいいよ。
え、これデータ抜かんといけんで？
あ、だから初期化をしてね。月ちゃんのところで。
え、初期化してもなんかデータ残るんだよね。iPhone もそうだけど。
でもそんなこと言ったら、そんなこと言ってたら完全に叩き壊さないとデータは消えないよ。
え、でも本当に汚いよ琥珀さん、これ裏。本当に汚いよ。保護ケースっていうかね、保護するやつの色が変わってますもん。でも使えるよ、確かに。
まあまあ使えなくはないけどな。ただ OS がもうバージョンアップができないってのがあるし。そうそうそうそう、初代は
夕方まで持ったん。夕方ギリか。
あ、バッテリ
ー、うん、
うん、もう4年も経つからな。
じゃあ琥珀さん、これ
1万円で。他に欲しい人がいなければこう。ぼったくりや、ぼったくり。
すごい、みっちゃんからタダでもらったのに。お金を発生させようとする私は、なんて悪代官なの。
琥珀さん以外に欲しい人いなかったら琥珀さんにあげてもいいよ。それ
ズギ汁がついていますよ。ズギ汁が、
ズギ汁が、そのズギ汁を培養してズギジャンをクローンを作る。
いや、やめた方がいい。こんなの2つ持ったら厄介ですよ。こんなの2つ持ったらいけんよ。
打ち消しあってちょうどいいかもよ。
何ですかそれ。
ステンレスにはちょっと足りない。あー、そっか、ステンレスにはちょっと足りないか。
アルミでいいですよ、アルミで。誰も見やせん、こんな縁。
まあね。
見よ見よ。
コハクさん磨いてクリア拭いたらダメかな。まあ磨けば綺麗にはなると思うけどね。ただ塗装は剥げるかもしれないね、黒だから。
いや、もう剥げてるから裏でしょ。
裏裏。
この汽車内ケースは外して送りますかね。
ああ、そのケースはもういらんでしょ。うん、
あの外箱は綺麗ですよ。
あ、そうそう、初代はね、あのプラスチックの箱に入ってるんですよ。だからちょっと豪華。今はもうあの紙箱ですし、今第4世代はなんかまた変わったってスキちゃん言ってたよな。僕まだ手元に届いてないから分かんないけど、
紙じゃない、本体が
なんか袋に入ってた、布の袋に。
あ、この
アップルウォッチが、
アップルウォッチのこの四角いやつでしょ。
うん、でベルトが外した状態でどうも届くみたいですけどね。
ベルトは別箱です。
うん、なんか今回またパッケージングが変わったみたいですよ。
この写真にいっぱいアップルウォッチの写真があるのは、くるんであった、くるんであった、なんていうの、包装紙じゃないけど、
包装紙
あれですよ、うん、中がこんなになってるんですよ。おしゃれですよ、
おしゃれ。
なんか
保険金詐欺、こんばんはだけど、もうすぐ終わるよ。
こんばんはだけど、ねえねえ、私保険金詐欺じゃないしね、あのケイちゃん保険金目当てでもないしね、あのジビーちゃん保険金詐欺でもないしね、ご間違いのないように。
はい、ということで、まあ月ちゃんどやれたんで、これで安心して寝れるね。
すいません。iPhone 以外で初めて自分でお金を出して買った新品です。
そうだ
ね、新品アップル製品なんで、ちょっとねドキドキしてますけどね。
明日からしっかり活用してくださいね。
はい、じゃあ、あの琥珀さんちょっと待っててくださいね、用意し送りますので。
あ、コイン入れなくていいよ。もう終わりますよ。
体重は今減り始めました。
終わってから減るのね。
ご飯、うん、復食したらすぐ戻って、
うん、
で今やっとお通じが出だしたので、出だしたお通じが排出中、排出中しだしたので、ちょっとずつ減ってまじゅ。でジミーちゃんの体重計のおかげでね、毎日体重測るの楽しくなりました。ありがとう。
そうそう、うんち、
うまるちです、うまるち。
あ、琥珀さんから LINE で住所はくれそうです
ので。あれ、琥珀さんの住所ってなかったっけ、うちに。
わかんない、
あれなかったっけ。
はい、ということで、おまけ配信でした。以上、空海 IT ニュース1768回おまけでした。お届けしたのは
月ちゃん、うほほい、うほほい、また頑張ってお金稼ぐぞ。のつきちゃんと。
僕のはまだ上海出発のままでステータスが変わらないのみつあんでした。
一生来ない。
それではまた明日。三四
ただもの
だんだん。なんでだんで終わっちゃうの。
誰が
つきちゃんの最後の運が聞こえなかった。
だんだんって言ったけど、お腹が空いとるけ力が入らんのかもしれませんね。
Source for Army IT News。